議長の午後欠席のため私が職務を行います。よろしくお願いします。午後の出席議員数16名、午前に引き続き会議を開きます。5番、鈴木亜希子議員、ご登壇願います。
はい、議長、5番。こんにちは。通告質問の前に一言述べさせていただきます。先日の立山チアアップパレードにおかれましては、危ぶまれた天候もパレード開始直前に雨が止みまして、ミッキーミニーの登場とともに太陽が顔を出すという演出まであり、大変感激いたしました。これも行政の関係者の皆様はじめ、諸団体の皆様の一方ならぬご準備と市民の皆様のご協力があったればこそ、そして商店街におかれましては、トイレをお貸ししますとお店の前に張り紙までしてご協力いただいた結果だと感謝の思いでいっぱいです。また6月に通告質問をして申し上げました立山駅東口女性トイレの補修につきましては、早急にご対応いただきありがとうございました。パレードにも間に合い、市民の皆様も大変喜んでいただいております。改めて御礼申し上げます。それでは通告に従いまして質問させていただきます。大きな1点目、ジェンダーギャップ解消について市の取り組み状況をお尋ねいたします。男女雇用機会均等法が施行されてから40年近く経ち、働く女性は増えました。この40年前近くは、私自身は地元の都市銀行に勤務しておりまして、ちょうどその時この均等法ができたということで、女性を取り巻く環境がよく変わっていくのではないかと大変期待をしましたが、実際のところはその法の直前に支店長に一人一人呼ばれまして、あなたは総合職行きますか、それとも一般職で行きますかという選択を求められました。総合職になると全国転勤ですよ、子育てとか結婚とかどうするんですかというような質問で、もう絶対そっちには行かせないというような雰囲気を非常に感じまして、本当にがっかりしたというのを昨日のことのように覚えております。現在の日本は残念ながらジェンダーギャップ、これは男女格差の指標になりますけれども、146カ国中125位ということで、大変不名誉な位置づけになっております。この施行から均等法の施行からも約半世紀近く経っておりますが、そういう位置にいるということです。で、特に雇用と賃金の格差が女性にとっては男性に比べて顕著でありまして、働く女性の半数は非正規雇用です。これは出産育児のために1回退職しますと正社員としての再就職が難しいということが大きな要因かと思われます。育児休業や短時間勤務など支援体制は徐々に制度も含めて整ってきておりますが、正社員として復帰できましても、長期間休業していたため配置転換させられたり任せられる仕事の難易度や責任がですね、低く抑えられてしまい、キャリアがなかなかキャリア展望が抱けないというのが、実情ではないかと思います。これには男は仕事、女は家事育児という、性別による役割分業が払拭されない日本の社会風土が根強く残っているためであると考えられます。これでは本当に女性の取り巻く環境というのはなかなか厳しい状況が続いてしまうと思います。で、近年におきましては人手不足から男性の長時間 勤務長時間労働がなかなか改善されない中、その分が女性の方へしわ寄せということで、家事育児の負担が増す中、仕事もしている現状です。ギリギリの毎日でキャリアを、望む余裕もなく、管理職昇進のもし打診があってもですね、断らざるを得ないというのが実情だと思います。男は仕事、女は仕事と家事育児という新たな性別役割分業に苦しんでいます。これでは女性は結婚を、場合によってもリスクというふうに捉えてしまうのではないでしょうか。少子化の原因の一つにこういうところもあるかと思います。2021年の総務省の社会生活基本調査によりますと、共働き世帯の家事分担の1日平均時間は女性は4時間56分に対し男性は59分です。6歳未満の子どもを持つ共働き世帯になりますと、女性は6時間33分に対して男性は1時間55分となっております。これが実情です。この改善には社会の意識改革と男性の家事育児への進出が必須であると思います。そこでお伺いいたします。小さな1点目、立山市役所における男性職員の育児休業取得推進のための対策は取られていますでしょうか。続いて小さな2点目、令和3年度と4年度における男性職員の育児休業の平均取得日数は何日でしょうか。続いて小さな3点目、ジェンダーギャップ解消に向け女性職員の管理職登用についてお伺いいたします。次に大きな2点目、公共施設の男性用トイレのサニタリーボックス設置についてお伺いいたします。近年日本では高齢の男性を中心に前立腺がんや膀胱がんになる方が増えてきています。これらのがんの特徴は排尿障害や頻尿、失禁の症状で、がんを手術により摘出してした場合であってもこの症状は残ってしまうと言われています。日常生活においても尿意を感じる頻度が増大し、時には我慢できず、漏らしてしまうことがあるそうです。これを防ぐために尿漏れパッドやおむつを使用する方が増えてきており、男性用トイレでも使用済みの尿漏れパッドやおむつを廃棄するサニタリーボックスを公共施設にまず設置すべきと思いますが、いかがでしょうか。次に大きな3点目、立山市役所庁舎のトイレ環境整備について、立山市役所には日々多くの市民や他市他県からのお客様が訪れます。本庁舎は古く、あと10年前後での建て替えが検討されていますが、しばらくは現状を維持しなければなりません。職員の皆様は丁寧に使用され、清掃委託先の担当の方もきちんとメンテナンスされていらっしゃいますが、残念ながらその努力ではいかんともしがたい経年劣化が目立つ箇所があります。特に2階会議室近くの女性用トイレについてはドアについて不具合が生じていると感じています。手前のドアが開いたままで、すれ違いざまに支障、すれ違いに支障があります。昼食後の身だしなみを整えたり、歯磨きをしに使用されている方もいらっしゃるようですけれども、衛生的にも良くないと感じます。またドアの細かいことですが、ドアの内側にはちょっとペンキ状のですね、赤いちょっと斑点がいくつもついております。市の財政状況が厳しいことから後回しになり、日々使用される職員の皆様も我慢されていらっしゃるのかと想像しますが、あと10年前後は庁舎を維持するわけですので、今がトイレの補修の妥当な時期ではないかと思います。2階トイレは会議室近くにありますので、市民や一般の方々も使用されることがあると思います。駅同様、本庁舎は立山の顔ですので、せめてドア部分だけに限定してでも早期の補修をご提案申し上げますが、いかがでしょうか。次に大きな4点目、HPV ワクチン接種勧奨についてです。子宮頸がんが若い世代の女性にかかるがんの中で大変多くを占めているということです。で、毎年日本の女性の約1万1000人がかかり、2900人がお亡くなりになっています。 患者さんは20歳代から増え始め、30歳代までに手術で子宮を失ってしまう方が約毎年1000人になります。子宮頸がん発生にはヒトパピローマウイルス、これを HPV と言いますが、 HPV ウイルスが関わっています。このウイルスは実に患者さんの 90% 以上で見つかることが知られており、ウイルスに長期にわたり感染することでがんを発症するというふうに考えられています。子宮頸がん予防ワクチン HPV ワクチンを接種すれば、原因の 80% から90% を防ぐことができるそうです。そしてその効果は少なくとも12年間維持される可能性があることがこれまでの研究で分かっております。しかしながら、一部の重い副反応の例がマスコミ等で大きく取り上げられ、接種率は 4% と先進国の中で最低レベルです。平成25年6月の専門家の会議において収集された医学的情報をもとに分析評価した結果、定期接種を中止するほどリスクが高いとは評価されませんでした。重篤な副反応と判断された人は接種約1万人に対して9人、つまり 0.09% でした。その会議では、体の広い範囲で持続する疼痛の副反応などについて十分な情報提供ができない状況であることから、接種希望者の接種機会は確保しつつも、適切な情報提供ができるまでの間は積極的な勧奨を一時的に差し控えるべきとされました。その後、専門家会議は接種について継続的に議論し、令和3年11月に開催された会議において安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、令和3年11月より再び積極的勧奨が始まりました。現在、定期接種の対象は小学校6年生から高校1年生の女子となっています。そして1997年4月2日から2007年4月1日までに生まれた方で HPV ワクチン接種の機会を逃した方を対象に、キャッチアップ接種として改めて接種の機会が提供されております。そこでお伺いいたします。接種率を高めるためにどのように通知し勧奨していらっしゃいますでしょうか。以上4点についてお伺いさせていただきます。ご答弁によりましては再質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、森市長。
鈴木明子議員の質問にお答えいたします。大きな第一、ジェンダーギャップ解消における市の取り組み状況についての第1点目、男性職員の育児休暇取得推進のための対策についてですが、課長・副課長研修の中で男性職員の育児休業について触れるなど、職場において育児休業を取得しやすい環境整備に努めております。次に第2点目、令和3年度と4年度における男性職員の育児休業の取得日数についてですが、令和3年度の育児休業取得者は1名で取得日数が4日、令和4年度の育児休業取得者は1名で取得日数は1日、その他に1名について遅で出勤を取得しています。なお令和5年度においては今現在育児休業取得者は1名で取得日数は30日となっており、その他に一部が部分休業、1名が遅で出勤を取得しております。また男性職員から育児休業等についての問い合わせも増えており、男性職員の育児休業取得に対する意識が高まってきたと感じているところです。次に第3点目、女性職員の管理職への登用についてでありますが、女性職員の管理職への登用を進めることは女性の活躍を推進する上で重要なことだと考えています。現在も男女の区別なく管理職への登用を行っているところでありますが、女性職員の割合も増えてきておりまして、おのずと管理職への登用も増えていくものと考えております。次に大きな第2、公共施設の男性用トイレのサニタリーボックス設置についてですが、現在市役所やコミュニティセンターの多目的トイレには 使用済み生理用品を廃棄するためのサニタリーボックス、またはゴミ箱しか設置しておらず、男性用トイレの個室にはサニタリーボックスを設置しておりません。これまで男性用トイレにサニタリーボックスを設置してほしいとの要望は伺っておりませんが、高齢化であったり前立腺がんなどの病気の影響により尿漏れパッドを使用している方が一定数増えているものと考えられます。館山市といたしましては、誰もが当たり前に社会参加できる環境を整えることは重要であると認識しておりますので、まずは多くの市民の皆様が利用される市役所とコミュニティセンターの多目的トイレに尿漏れパッドなども廃棄できるサニタリーボックスの設置を検討していきたいと考えます。他の公共施設のトイレにつきましては、設置スペースの有無や一般ゴミとの混在を防ぐための方策なども考慮しながら、各施設の実情に応じて設置を検討してまいります。次に大きな第3、館山市役所庁舎のトイレ環境整備についてでありますが、令和2年度、令和3年度に洋式化および手洗い機の自動水洗化を実施しており、利用者の利便性を向上させています。今後不具合等が発生した箇所は利用者の利便性を考慮しつつ適宜修繕してまいります。次に大きな第4、 HPV ワクチン接種の勧奨についてですが、令和5年度は接種期間が令和7年3月までのキャッチアップ接種対象者のうち接種が完了していない方に対しまして、夏休み前に案内通知を行うとともに、定期予防接種の中学1年生、中学3年生および高校1年生相当年齢の未接種者に対し、予診票の個人通知を行いました。他の対象者についても、HPV ワクチンの有効性および安全性等について、十分に理解した上で接種ができるよう、チラシ、広報誌、ホームページ等で周知しています。また、阿波三市一町と阿波医師会が協力して、接種勧奨ポスターを作成し、小中学校、高校および各事業所に掲示を依頼しました。なお、12月4日までの接種状況ですが、キャッチアップ接種は対象者1522人のうち、1回目まで接種している人が55人、2回目まで接種している人が77人、3回目まで接種が完了している人は296人となっています。定期接種は対象者823人のうち、1回目まで接種している人が73人、2回目まで接種している人が33人、3回目まで接種している人は73人となっています。今後、HPV ワクチンの有効性および安全性等について、十分に理解していただき、接種率が向上するよう、接種対象者や保護者への各種 SNS や個別通知により、再勧奨を実施するほか、子どもを取り巻く関係機関職員向け勉強会を開催してまいります。以上です。
はい、鈴木明子議員。
はい、ご答弁ありがとうございました。それでは大きな1点目について再質問させていただきます。育児休業を取ったとしましても、その日数と中身が大切かと思います。で、今ご答弁によりますと、令和3年と4年合計でお二人の方が取得されて、日数の方は4日と1日ということで、想像以上に少ないなというちょっと感想です。で、育児休業をですね、取得されなかった男性職員の方の奥様というか配偶者はですね、夫が出勤して、帰宅するまで、約10時間、場合によっては12時間ぐらいですかね、自分自身の産後のケアが本当に必要な体に、むち打ってですね、孤軍奮闘、赤ちゃんの世話を、しているわけです。で、生まれたばかりの赤ちゃんは片時も目が離せません。頻繁な排尿、排便の世話、授乳、なんだかわからないけどずっと泣き止まないとかですね、もうとにかく自分の食事もできずにずっと抱っこして、一日本当に奮闘しているというのが現状で、これがその毎日続くということです。夫が育児休業を取っていただきまして、妻をサポートして、 家事育児を担いこの時期を共に乗り越えたならば、どんなに心強いかと思います。そして夫婦親子の絆は強く結ばれるということは間違いないです。さらに年齢を重ねまして子育てが終わった頃になりますと、これまでの人生の越し方を振り返るようになるものですが、これはちょっと自分も実感して言っておりますけれども、家事育児をですね、分担して協力してきた夫には感謝の思いが強まり、仲の良い心穏やかな老後になる傾向が顕著だそうです。間違っても熟年離婚などは起きないのではないでしょうか。令和4年10月より産後パパ育休制度が施行されております。この制度は産後8週以内に4週間を限度として2回に分けて取得できる育児休業で、従来の育児休業とは別枠で取得できます。男性の育児休業取得推進のため、取得ニーズの高い出生直後の時期にこれまでよりも柔軟で取得しやすい休業として設けられました。そこでお伺いいたします。この制度の取得者、取得予定者は何人いらっしゃいますでしょうか。
総務長。はい、手島総務部長。
はい、お答えいたします。産後パパ育休につきましては、今のところ取得者および取得予定者はおりませんが、引き続き育児休業の制度について周知を図り、男性職員の育児休業取得推進に努めてまいりたいと思います。以上でございます。
はい、鈴木明子議員。
はい、ありがとうございます。せっかく制度ができましても、利用がしないというかできないというのは、残念で、絵に描いた文字というまさにそういう状況かと思いますが、なぜこのような制度ができたのか、その背景を考えればですね、もう職場全体で取得の推進後押しをしていただくべきだと思います。なかなか取りづらさもあるかと思います。やはり周りの方の醸し出す雰囲気とかですね、本当に管理職の方のみでならず同僚の方のそういった温かい目線とかそういうのは非常に大事かと思いますので、そういったところから雰囲気というか、情勢をしていただくといいのかなというふうに思います。東京大学のですね、瀬山教授が次のように語っています。家族が亡くなるときと生まれるとき、人生にそれ以上の大事件などありますか。普段の仕事の頑張りにはそういった時のお休みで応えるべきです。こういうふうにおっしゃっております。まさに私も本当その通りだと思います。忌引きというのはもう認知されて当たり前のように取りますけれども、生まれる時っていうのは非常に大事で、なんか名前をつけたら本当にそういう全国民的なお休みみたいに定着するといいなというふうに思います。で、今結婚でですね、昨日瀬野議員もおっしゃっていました、結婚のところに支障があって少子化があるんだよというようなお話が昨日ありましたけれども、今結婚でですね、男性が一番求められているのは何だと思いますでしょうか。結婚の条件というか、これは実は家事育児の協力なんですね。昔参考とかいうなんか嫌な言葉がありましたけれども、学歴や経済力じゃないんですよね。先日文教民生委員会として山形県の河北町というところを行政視察させていただきました。職員の育児休業推進について質問を申し上げましたところ、男女を問わず働きながら安心して子育てができ、ワークライフバランスの取れた職場環境を目指すために、令和元年の6月に町長をはじめ特別職、管理職がですね、育ボス宣言というのを行いまして、町内に育ボスを増やすために企業や団体などに働きかけているということでした。で、この育ボスというのは職場で共に働く部下の仕事と家庭生活の両立を応援する上司のことです。上に立つ方々の本気度が大きく影響することからこのようになっているようです。もしこのジェンダーギャップが解消されまして、女性が出産後も正社員として働き続けることができれば、世帯収入がもう格段に増えますよね。自身や子どもや家族の夢の実現の後押しもできますし、考えたくはありませんが、仮に現実問題として死別や離別があった場合もですね、母子家庭になってしまってすぐさま困窮になってしまうということも回避できるかと思います。 妻の年収を仮にですね、ずっと400万円が続くというふうな、まあ、仮定で考えまして、30歳から65歳まで、もし35年間この年収400万で妻が働いた場合、働き続けた場合ですね、妻の単純な収入の総額は1億4000万円に上ります。1億4000万円ですね。また老後は夫婦ともに厚生年金もしくはまあ共済年金ということで安定します。消費も増えまして、経済効果も高まり、自治体に入る税収も増えます。人手不足の解消にもつながります。逆にジェンダーギャップが解消されず、家事・育児のため夫の扶養控除の範囲内で収まるよう、年収を103万円などに抑え、35年間働いた妻の収入総額は3605万円、その差は1億円を超えます。現状が変わらなければ、今後社会は大きなリスクをはらむことになると思います。労働力不足がこれが重なりまして、まあ、もしかするとインフラの維持さ困難になってくるのではないでしょうか。1999年に制定された男女共同参画社会基本法全文に、性別に関わりなくその個性と能力を十分に発揮することができる社会の実現は緊要な課題となっている、少し飛びまして、将来に向かって国地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取り組みを総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定するとあります。まあ、それより四半世紀が経とうとしておりますが、今日まで大きな前進はなかったように思います。そこでお伺いいたします。この状況につきまして、市として今後に向かってどのような見解をお持ちでしょうか。よろしくお願いします。市長にお願いしたいと思います。
森市長。
はい、市役所におけます、管理職と指導的なですね、地位への女性職員の、登用は社会の、多様性に対する観点や、男女間の機会の均等を担保し、職員一人一人が生き生きと働ける職場づくりを進める観点から極めて重要であると考えております。令和3年4月にですね、女性活躍推進法に基づき策定いたしました、立山市役所働きやすい職場づくりのための行動計画第2期におきましても、女性職員の積極的なですね、登用を進め、職場を活性化することとしており、令和7年度までにですね、管理監督職、これ係長級以上ですね、に占める女性職員の割合を4割以上にすることを数値目標として掲げておりますので、まずは監督職、副課長、係長級ですね、から積極的に女性の登用を進めまして、計画的に人材を育成し、将来の管理職における女性職員の割合を高めていきたいと考えているところです。以上です。
はい、鈴木亜希子議員。
はい、ありがとうございました。まあ、4割を目指されるという言葉をいただきまして、非常になんか嬉しい、率直に言いまして嬉しい気持ちです。まあ、国やですね、自治体は一般社会に範を示してしかるべきだと思います。まあ、現在、現状はですね、今、市長おっしゃっていただきまして、将来に向かっては希望が持てるかなと非常に思いましたんですけれども、まあ、現状は市役所 の、 課長以上のですね、女性管理職の人数は3名と伺っております。まあ、部長については、まあ、ここで分かるの通りで、まあ、ゼロということですね。で、まあ、人口の半分がまあ女性である以上、まあ、都市計画ですとか社会の問題の解消ですとか整備にはもう女性の視点、目線を生かすべきだと思います。まあ、特に災害やコロナ禍のように、まあ、非日常的な事態が発生した場合、女性でなければ気づくことのできない点が多く出てくるはずで、その解決にはやっぱり職場や地域において力のある立場にですね、女性の配置が必要であると思います。まあ、この議場にもですね、後ろの行政側の方に部長以上のお立場の方がまあずらりとお座りになっていらっしゃいますけれども、まあ、全て男性です。私がこちらから拝見しますと非常に違和感を思います。学校の時は半分ずついたわけですから、なんか男性の方ばっかりだなという。もし そこにですね、そちらに、お一人ご自分だけで、あと周りの方が全部女性が座っていらっしゃるというふうな想像をされたときに、多分そこはすごい違和感を感じられるんだと思いますけど、残念ながらこれはもう今この男性ばっかりいっぱいいらっしゃるというのを日本ではなんかこう当たり前な風景で、特段違和感は多分覚えない。逆に女性が全部やめたら何だろうっていうふうになるっていう、まあ、これがもう麻痺してる、感覚が麻痺してるんではないかなというふうに思うわけです。で今年ですね、ノーベル経済学賞を受賞されましたハーバード大学教授のクラウディア・ゴールデン氏が次のように警鐘を鳴らしていらっしゃいます。日本では女性労働者が著しく増えたが、パートなど短時間労働が多く、真の意味での女性の社会参画がなされていない。手厚い育児休暇制度があるが、職場への影響を考え取得しない人が多い。日本の出生率の低さは日本社会が働き方の変化に追いついていないためであるというふうに言われていらっしゃいます。すぐに管理職の割合をなかなか男女同数にするのは困難だと思いますが、職員の育成に男女差をつけることなく、女性と男性の管理職登用の数値目標を先ほど 40% というふうにもう明確にしていただきましたけれども、設定の上着実に実行されるよう市長の手腕にご期待申し上げます。市民は見ています。毎年発表される市の人事は市民、特に女性は大変注目しております。中でも若い層の女性の姿勢は自身の将来像を重ねて見ておりますので、そこをぜひ意識していただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。次に大きな2点目について再質問させていただきます。現在男性用トイレのサニタリーボックスにつきましては、市庁舎とコミュニティセンターなどに設置していただけるという早速のご答弁いただきましてありがとうございます。またその他の公共施設についても実情に応じてご検討いただけるということでありがとうございます。付け加えさせていただければ、サニタリーボックスの設置は、人権への配慮でもあるかなというふうに思います。トランスジェンダーの方はですね、体の構造が女性であっても、心が男性であるため、服装なども男性で、男性用トイレを個室をですね、使用されることもあるのではないかというふうに想像しております。身体的特徴が女性のままでありますので、当然ながら生理というのはあるわけで、生理用品をトイレで廃棄する場合があるのではないかと思うんですね。この時男性用トイレにサニタリーボックスがなければですね、使用済みの生理用品は廃棄できません。こうした点からも男性用トイレにサニタリーボックスは設置するべきかと思っております。ただしいくつかの留意点があります。男性用トイレのサニタリーボックスはまだ認知度が低いですので、一般の利用者がただのゴミ箱というふうに間違えてしまうことが想定されます。サニタリーボックスは容量が大きくありませんので、一般ゴミが廃棄されてしまうとすぐにいっぱいになってしまい、肝心の尿取りパッドやおむつを廃棄できなくなってしまいます。そこでサニタリーボックスの設置理由の正し書きやポスターを目立つ場所に表示する必要があります。この点の周知方法についてはいかがお考えでしょうか。
菅田健康福祉部長。
はい、それではお答えいたします。まずサニタリーボックス、これが設置の準備が整いましたらですね、館山市のホームページ、それから市の広報、そういったものでですね、まず広く周知を行って、なおかつ設置を今予定している市役所とコミュニティセンター、こちらにはですね、多目的トイレにサニタリーボックスを設置しましょうという表示と、それから多目的トイレまでの誘導する案内表示をしてさせていただきたいと考えております。で、今お話のございました、一般ごみを捨てられてしまうんじゃないかというようなお話、これはですね、これまで、他の自治体で設置をしているところもですね、同じような危機感を持っておりまして、議員ご指摘の通りですね、これはサニタリーボックスで一般ごみを捨てないでくださいというような形の表示をそれぞれの場所にしております。館山市もそのような表示を考えたいと考えています。 それだと大きさに関しましても、だいたい10リッターから12リットルぐらいが目安というふうなことが言われておりますので、かなり大きなものになろうかと思います。そういったものもありますので、特に一般の湯が捨てられないようなですね、案内表示をさせていただければというふうに思っています。以上です。
はい、以上。
鈴木明子議員。
はい、ありがとうございます。細かいところまでいろいろともお考えいただいているということで大変ありがたく思います。ただもう一点、そうですね、ちょっとお願いというか、お聞きしたいんですけれども、このサニタリーボックスが、今までなかったということで、外出をですね、本当はしたいんだけれども、ちょっとまたそういうことで失敗しちゃうといけないしということで、外出理解をしていた方にですね、ぜひ知っていただきまして、健康を増進する意味でもですね、外に出かけてもあそこにはあるなということで、こう行動をですね広げていただけるようにという意味で、こういうものを設置したよというのをですね、なんかこう市全体に設置したからねということでお知らせいただくべきかなというふうに思うんですけれども、この点につきましてはいかがでしょうか。
菅田健康福祉部長。
はい、お答えいたします。先ほども申し上げましたが、広くお知らせする上で、市のホームページですとか、市の広報誌、こういったものを活用させていただく、それとあとはですね、立山市役所、こちらの方もですね、具体的にこの方がそういう事情で外出を控えている方というような状況を把握してはおりませんので、例えば民生委員さんですとか保健推進、それから高齢者の包括支援センターですね、こういったところにですね、この情報を共有させていただいて、地域に出向いたときに、そういったお話を聞いたときにはですね、その方にここに設置されましたよという形でご案内いただく、そういうような方法も今後考えたいというふうに思っています。以上です。
鈴木明子議員。
はい、ありがとうございます。そうですね、やはり口コミというか、そういうのも非常に大事ですので、今部長おっしゃった通りで、私も女性の得意な口コミでですね、ある一言に今度あるところにこういうふうに市の方で設置してもらえているのでということを伝えていくというのもやっていきたいなというふうに思います。ありがとうございます。はい、それでは次に大きな3点目について再質問させていただきます。庁舎の、トイレの件なんですけれども、ベビーキープって要はちっちゃいお子さん、半年ぐらいから3歳ぐらいまでのお子さんを動かないようにちょっとトイレ、親がトイレを用を足している時にちょっと乗せて安全にしとくというベビーキープですね、そちらの設置はないかと思います。で、お子さん連れで市役所にいらっしゃいまして、トイレを使用する場合、個人差はありますけれども、3歳未満ぐらいのお子さんというのはなんか衛生面に対する理解力というのは非常に低いですので、汚いで言うというのがこう分からない年齢ですので、ベビーキープがなくてお母さんやお父さんとおトイレに入った場合に、床をこう、触ってしまったりとか、座り込んでしまったりっていうのがありがちなんですね。で、親の方も本当に大変ですが、多目的トイレにですねベビーキープを設置していただくっていうお考えはないでしょうか。
手島総務部長。
はい、市役所の多目的トイレに、ベビーキープをというご質問でございますが、市役所の多目的トイレ、本館と2号館の間にございますけれども、こちらにつきましては、車椅子の方の利用がございます。で、今現在、ベビーベッド等も置いてございまして、車椅子の方の回転スペースですとか、そういったものも考えますと、スペース的にはちょっと難しいのかなというふうに考えております。可能であれば設置したいということでは考えますけれども、現状ちょっと難しいかなというところでございます。以上でございます。
はい、以上。
鈴木明子議員。
はい、 私もちょっと実際に多目的トイレに行ってちょっとこうこの辺だったらどうかなっていうのをちょっと見てきているんですけども、入ってすぐ右のところぐらいのこのスペースこれぐらいできるんじゃないかなっていうふうな、まあ、素人考えですので、実際の工事の関係の方に見ていただいたら難しさが出てしまうのかもしれないんですけども、一応その辺はちょっとご検討いただきたいと思います。でもう一点なんですけれども、その多目的トイレなんですが、ちょっと確認するために当然ながらドアを開けようとしましたら、ちょっと引っかかってしまいまして、なんかこうスムーズに開かなかったんですね。細かいことを申し上げておりますが、それこそ車椅子でご利用で来ていただいた方がですね、多分ちょっと開けるのにはかなり苦労されるんではないかなというふうに思いました。まして、そういったこともそうですし、まあ、お子さん近くに子どもかさんがありますから、まあ、お子さんを抱っこしたお父さんお母さんがいらっしゃって、こう抱っこしたままトイレっていう時にもちょっとこう引っかかりでうまくスムーズに入れないなんていうこともあるかと思いますので、非常に細かいことを言って申し訳ないんですけれども、その時に一緒にそちらの方も確認いただきたいと思います。本当に少人数の方のことかもしれないんですが、やっぱり一人お一人大切な立山市民でいらっしゃいますので、特に声を上げづらいような方のそういった声はぜひこちら側で気づいてあげていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは次に大きな4点目、HPV ワクチン接種の干渉について再質問させていただきます。このキャッチアップ期間ということで接種の機会をちょっと逃してしまった方のキャッチアップ、要は無料で接種ができる期間がですね、令和7年3月までということですので、まあ、再来年の3月までというふうに、まあ、期限が設けられていますので、これはもう早急に勧奨する必要があります。まあ、しかしながら先ほどご回答いただいた通りで接種者の数はまだまだ増えていないのが現状です。で、接種の有効性と副反応についての正しい情報を改めてお知らせし、さらにキャッチアップ期間を過ぎてから任意で接種した場合、なんかこう自己負担が7万から10万ぐらいかかるっていうふうに聞いておりますが、こういったこともお知らせしていただくとですね、そんなに要は自分で後でやろうかなと思った時には7万から10万とても大変だということで、じゃあこのキャッチアップ期間にとか、あるいはその定期接種の対象の方もそれほど重要なもので高価なものであれば無償でやっていただけるうちに済まそうかなというふうにちょっと意識も変わるような気もいたします。ですのでこの辺金額が自己負担になると大変かかりますよっていうこともお知らせすべきではないかなと思いますけれども、この点についてはいかがでしょうか。
菅田健康福祉部長。
はい、お答えいたします。議員ご指摘の通りですね、定期予防接種の期間、それからキャッチアップ接種の期間、これを逃してしまった場合にはですね、その後にこの HPV ワクチンを受けようとすると、おっしゃる通り7万円から10万円程度の自己負担を生じるという形になります。キャッチアップの接種の最終期間、これが令和7年3月31日までということになっておりまして、それまでに3回接種を終える必要があるということで、遅くともですね、令和6年9月末までには接種を開始する必要があるというような形になります。これらの内容につきましては、先ほどの自己負担の部分を含めてなんですが、早めにですね、対象者の方へですね、個別通知と行った上でですね、効果的に予防接種の情報が伝わるようにですね、周知の方をしていきたいと思っております。以上です。
鈴木亜子議員。
はい、ありがとうございます。そうですね、令和7年3月までに3回しなくてはとなりますと、確かおっしゃる通りで、もう令和6年度中にスタートしないとということで、ますます早く完了していかなくちゃいけないなということを今改めて分かりました。で、なかなかこの進まないというものの一つにですね、あまりにもセンセーショナルに副反応の報道がなされたのというのがですね、今のそのちょうど 定期接種の対象になっている方の、まあ、お母様たちが非常に承知しているというか記憶に残っていまして、おそらくこういう接種をしようかなどうしようかなってこの対象の方たちが思うときには、おそらく母親に、まあ、相談してどうしようかしら、やるべきかしらっていう、おそらく相談があるんだと思いますね。でその時にその親御さんの世代の方たちがそういうイメージを持ってますから、いいんじゃないのとかですね、なんかそういうふうに止めるとまで言わないんですけど、積極的にやりなさいっていうふうになっていかないんではないかなと、その辺が一つ進まない原因にもあるかなというふうに思います。でその辺のところは国レベルでも今コマーシャルとかも流れておりますが、やはりいろんな機会を捉えて紙ベースで伝えていくのも大事なんですけど、やはり口コミとかですね、そういうのも非常に大事ですし、まあ、若い方はこの頃それこそネット社会というか、まあ、ホームページなどそちらの方からいろいろと情報を得ていこうとする場合も多いようですので、まあ、その辺のところなどの一工夫も必要なのかなというふうに思います。まあ、私自身もこれをせずにですね、もし自分の知ってる人たち、あるいは大事な館山市民の皆さんの多くがですね、若くしてもし子宮頸がんにかかってしまったとなりますと、本当に悲しいことで、これに寄って苦しむ人が、まあ、一人でも少なくなるように、まあ、いろんな機会を捉えまして、ワクチンの大切さをですねお伝えしていきたいというふうに思っております。で今日は本当に市長の方にもですね、特にその最初の質問 の, 女性 の, 男女間 の, ジェンダーギャップですね、つきまして数字の目標の方などもお示しいただいて、非常に40% という数字をお聞きしまして、嬉しい気持ちなんですけれども、これは本当にそう期間のかかるものだと思いますので、まあ、私自身も今回の質問に終わらずにですね、まあ、今後も時々というか、あとご質問させていただきたいと思っておりますし、まだまだ女性の取り巻く環境本当に厳しいですし、それがそのまま少子化へつながっているというところの観点を本当に忘れずにいろいろな手を打っていただきたいというふうに思っておりますので、そこは特に強調してお願いしたいと思っております。ちょっと時間が早いんですけれども、以上で私の質問を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。
以上で5番、鈴木明子議員の質問を終わります。